それでは今日の学びの箇所、3箇所ございますが、聖書から3箇所お読みいたします。最初は第一手元の6章の12節、377ページです。6章12節。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。次はヘブル人への手紙の12章の1節から3節、404ページです。1節から3節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。最後はサムエル記の上18章の17節、第一サムエルの18章17節、旧約の456ページです。ある時サウルはダビデに言った。これは私の上の娘メラブだ。これをあなたの妻として与えよう。ただ私のために勇敢に振る舞い、死の戦いを戦ってくれ。サウルは自分の手を下さないで、ペリシテ人の手を彼に下そうと思ったのである。お願いします。
まあ、今朝春日部の鈴木のりこ姉妹から電話があって、まあ、お父様は召されたそうですね。まあ、鉄兄弟よりも年上なんですね。97歳だったんですけど、夕べまだ元気で夕飯の召しがあって、今朝も黙って天国行っちゃったと気がついたんです。本当に羨ましいなのではないでしょうか。けども、まあ、信仰生活そのものはもちろん戦いそのものなのではないかと思います。的外れの生活は、まあ、悲劇的であり、喜びのない生活は、まあ、退屈なものであり、身を結ばない生活は惨めな生活なのではないでしょうか。新約聖書の手紙を書いた人たちはみんな同じことを強調したのです。走りましょうよ。前に置かれている競争を走り続けようではありませんかと、今ヒブル書12章1節に書かれています。走ることとは結局主に頼ることです。イエス様から目を離さないことです。イエス様のことを考えると、誰でもが元気になります。そうしないと元気を失います。落ち込むようになります。疲れ果ててしまいます。元気になる最も効果的な薬とは、間違いなく主を仰ぎ見ることです。ですからイサヤは確信しました。告白として書いたのです。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたよまず歩いても つかがない。まあ、一度イエス様を信じ救われた人々は必ず悪魔の攻撃の的になります。まあ、主の御心が全ての人が助けられることです。悪魔の願いはまさにこれと反対で、全ての人間が呪われることです。主の御心が全ての人々が真理を知るに至ることであり、悪魔の願いは全ての人間が試みにあって誘惑され、間違った道に行くことです。まあ、間違った道に行くこととは、ただ自分の知恵、自分の力に頼って頑張ることです。まあ、主の御心と悪魔の狙いが、まあ、このように対立する結果、そこには激しい戦いが展開されざるを得ません。コリント第2の手紙4章の4節ですけども、まあ、光よあれという方の後ろに必ず書かれている御言葉なんです。ここでパウロはコリントにいる兄弟姉妹に書いたのです。この世の神、すなわち悪魔が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。まあ、福音とは光そのものです。まあ、福音とはイエス様であり、またこのイエス様とは、私は光そのものであると言われたのです。この福音の光を輝かせないように、これは悪魔の狙うことであります。まあ、主の御心と悪魔の狙いがこのように対立しているゆえに、あらゆる主によって導かれ救われた人々はこの戦いの中に投げ込まれています。この戦いは決して遊び事ではなく、まあ、戦いそのものです。エペソ書の4章の1節を見ると、パウロは当地のイエス様に出会った人々を励ますために、力づけるために刑務所の中から書いたのです。344ページです。さて、主の囚人、ローマ帝国の皇帝である囚人と書いてないんです。その上に主は支配者であるからです。さて、主の囚人である私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の位置を熱心に保ちなさい。作りなさいじゃないんです。ある人々はやっぱり位置を作らなくちゃいけない、相談しましょう。全く無意味です。書いては行う、本当の位置とは御霊の働きの結果です。そして本当の信ずるものはみんな一つなんです。ですから作らなくちゃいけないなのではない、保ちなさいとここで書かれています。結局パウロはここで信ずる者の生活は決して、まあ、遊び事ではなく、ふさわしい歩み、まあ、ふさわしく歩むことでなければならないとはっきり書いたのです。そして前に読みましたヒブル書中2章1節によると、信ずる者の生活とは、まあ、一つの競争であります。走ることは確かに大切でしょうけども、もっと大切なのは続けることです。ゴーリングしなければいくら初めごろ走っても意味のないことなのではないでしょうか。 まあ、走ることとは死後のことばかりを考えないことです。周りの人々ばかりを見たりしないでイエス様を仰ぎ見ることです。まあ、主を目指して走る者だけが報いられます。そしてペテロ第一の手紙の中で信ずる者の生活とはどういうものであるかと書かれています。417ページなんですけども、ペテロ第一の手紙2章の11節、愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は魂の戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいとあります。まあ、信ずる者の生活とは旅人や寄留者の歩みに例えられています。すなわち主に従う者は寄留者、あるいは異分子としてこの世で歩めなければならない。まあ、これを一言で表現するならば、信ずる者の生活は戦いであると言えます。信仰の戦いを勇敢に戦いなさいとパウロはマナ弟子であるテモテに書いたのです。まあ、このような歩みをするためには人間は自分自身の力によることはできません。ただイエス様の力により頼む以外に方法はない。ただイエス様にお従いして歩む信ずる者は誰でもこの戦いの中に投げ込まれたものです。従って悪魔の憎しみを感じることのない信者は役に立たないものです。曖昧な態度を取るものです。自分の知恵力に頼るものです。そういう生活ではもちろん惨めな生活です。まあ、信ずる者の生活が戦いであり、すなわち絶大なる力を持つ敵に対する戦いです。もちろん人間に対する戦いではない。パウロはエペソ書6章中2節、よく、まあ、開く箇所なんですけども、348ページです。パウロはここでエペソにいる人々にこの戦いについて次のように書いたのです。結局我々の敵とは私たちよりもはるかに賢くて強いものです。けど我々の戦いとは血肉、すなわち人間に対する戦いではなく悪魔に対する戦いですね。6章の中2節、私たちの格闘は血肉、すなわち人間に対するものではなく主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手にいるもろもろの悪霊に対するものです。まあ、聖書によると3種類の敵が我々に対立している。第一はこの世です。この世については聖書は、まあ、主イエス様は次のように言われました。ヨハネでの中7章の中4節ですが、197ページです。ヨハネによる福音書の中7章の中4節を見ると次のように書かれています。まあ、イエス様は祈りの中で次のように言われました。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私が世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。ヨハネ伝の中で人間の子で 天にいる人間の子であるという表現が出てきます。イエス様とは確かに、まあ、目に見える形でここでおられたのですけど、本当は、まあ、半分以上天国だったのです。けどもイエス様は、ね、この世のものではなかったとはっきり書いたのです。またこの世の友は神の敵であるとヤコブもはっきり書いたのです。まあ、この世との内面的な分離がなければ本当に主との交わりに預かることは不可能です。まあ、この世とは結局この目に見える世界は私たちに敵対するものです。第2番目の敵は、まあ、いわゆる肉であります。まあ、肉という言葉よく出てくるのですが、例えばガラテヤ書5章の中7節を見ると、肉という言葉 2,3 回出てきます。339ページです。